心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、9月ですが、9月って3連休が2回あるんですよね、カレンダー通りの方々は。
そうですね、
はい、理香先生は3連休この2回どんな風に過ごす予定とか、過ごしたとか。
前半の3連休はまだ未定です。
うん。
でも後半の3連休はちょっとお勉強しに行きます。
お、勉強。
はい、講習ですね。講習会。
講習会に。あ、すごいですね。もういくつになっても、いつになっても勉強っていう先生を私は見習います。
人生勉強です。
そうですよね。そんな中で、前回イクメンの方々による勉強会のような会でしたが、今回もそんなお話になりそうですね。
はい、今日はイクメンの鉄則のその2ですね。
はい。
まあ本当はその3、その4もそのうち考えたいと思うんですけれども、
うん、
前回ではお母さんファーストっていうのがイクメンの起きてその1だったんですけども、
うん、
今日は全く逆のことを言います。
お母さんファーストじゃないんですか？
はい、うん、お母さんファーストが全体、前提なんですけどね。
うん、うん。
さらに、お父さんが育児に参画するということの、
うん、
費用対効果についてお話をしたいと思います。
おー。それは。
それはですね、
うん、
最近特に首都圏では、中学校のお受験というのが割とこう、話題に上ることが多いんですけれども、
はい、
私、東京に住んでないんで分かんないんですけど、東京の中学受験のお受験のために、結構な資産を皆さんお使いになるんじゃないでしょうか。
うん、塾だったり何だったりって。
ね、安くないでしょう、
うん、
ねえ、ある方に聞いたら、これ福岡値段かもしれませんけども、一学期、なんか一学期分のお金を塾に納めるのに、30万弱払ったとか、
うん、
聞きますもんね。
一学期分だけでですか？
一学期分だけですよ。一体どういうことか知りませんけど。
大変、うん。
で、それで、こう、そっちはお受験でしょ？
はい。
受験じゃなくても、今度、運動がとってもお出来になるお子さんであった場合、なんかスポーツクラブに行くとか、
うん、
でスポーツクラブでさらになんか本当にできたら遠征があったりとか、
あ、そうですね、
大会があったりとか、
うん、
ね、どうしましょう。
お金かかりますね。
かかりますよね。うん、ね、子どもの希望の叶えてあげたいし、伸ばすものは伸ばしてあげたいって思うじゃないですか。
はい。
だけど一番こう大事なことはお金がかかるっていうことでいけば。お金かからないでももっと良くなるっていう子供に、もっと前からしとけばいいと思うんですけど、どうですか？
まあ、でもそれができればそれいいですよね。
そうでしょ
う。
だから、結局、中学受験とか小学校受験の時に、その時に考えるよりもっと前に、う
ん、はい、
うん。早期教育ですよね。
おお。どんなことをしたらいいんでしょう？
喋ればいいんですよ。
え、どういうことですか？
赤ちゃんとただ喋りゃいいんですよ。ね、例えば、猫と喋るとか犬と喋るって言ったら、
うん、
ね、犬、日本語喋んないし、猫も喋るんでしょ、
うん、
おはようって言ったら、おはようっていう猫いないじゃないですか。
はい。
なのに、犬猫と一緒にしちゃ悪いんだけど、人間だから。
うん、
赤ちゃんに、おはよう、今日はいい天気だねって言って、あ、そうだねって赤ちゃんいないんですよ。
うん、そうですね。
犬っても喋るってことです。向こうの、リプライがね、
うん、
こちらのこう大人同士の会話と同じようなこう反応じゃなくても、
はい、
向こうがあーとかうーとかしか言ってなくても、
うん、
でも喋り続ける。
ちゃんとそれは聞いていて、
うん、
いろんなこう何ですかね、感情が育っていくってことですか？
自分に感情を持ってくれていて、うん、パパが自分に関心を持ってくれて、うん、なんかいろいろ伝えてくれてると。
はい。
嬉しくないですか？
嬉しいですね。うん。
で、いや、この子まだ喋んないから喋れるようになったら話するって。ね？なんか、その辺にあるお人形さんかのように、あるの。あ、ママ、泣いてるよ、なんてね。あるじゃないですか。そういうふうにやられた経験と、どうしたの？なんで泣いてるの？どうしたの？あ、ママ今、お料理してるよね。そうだよね。本当はママに抱っこされたいよね。だけどさ、ね、ママ抱っこできないから、じゃあパパが抱っこしてあげようね。とかって、何でもいいからベラベラ喋りながら子供と付き合う。だってそれが会話のこう、始まりじゃないですか。ね、で、とにかく話しかける。例えば、紅子さん、海外はどこの国に行ったことあります？
アメリカだったり、アイルランドとか、アジアも
行かれました？
いました。はい。ヨーロッパ内で、
そこの国の言葉喋れない国に行ったことありますよね。
いや、もう全然喋れないです。
で、仮にアメリカでも、まあ、英語ですごくこう、南部の英語とかってわかりにくいと思うんですけどね。そういう英語で何喋られてるかわかんないけど、ニコニコしながら親切そうに何度も話しかけてくれたら、その人のことどういう人だと思います？
ああ、もういい人だなって思います。
ですよね。それでお菓子くれたりとかなんかしてくれたり、ハグしたりとかしたら、なんか全然言葉通じてなくても、ああ、いい人に出会えたなって思いません？
思います。
それが毎日だったら、愛に変わりますよね。
ああ、そうですね。
それが赤ちゃんとの会話なんです。いつか喋るようになるんです。その前だから、まだ喋る段階に来ていらっしゃらない、お子様であって、だけど、ひょっとしたら将来お世話をしてくださる方かもしれないですよ。
まあ、でも、それもそうですね。
そうでしょ？だから、こう、とにかく、お話をいっぱいして、で、子供も育って自分も育つ。プラス、奥さんも育てる。
というのは。
だって奥さんだってまだ若いし、そしてこれからお母さんとしてのキャリアを積んでいく、まだ、まあ、ある種ビギナーじゃないですか。としたら、会社だったらまだ、あの人、新入社員だもんねって。だから、ああ、あのぐらいできなくてもしょうがないよね、やってあげる、やってあげるとかって、まあ次から頑張ろうねとかって、やりません？お母さんもビギナーになったりするわけですよ。
ああ、そうですね。
ね、お父さんもビギナーかもしれないけど、二人ともビギナーなんですよ。だったら、あれやってない、これやってないっていうよりも、あと口、あのね、あ、なんかこう、指図したりとかじゃなくって、人にやってあげないとできないでしょ。だから、赤ちゃんにも話しかけながら、お母さんにも、こうかな、ああかなって言いながら、動いていくことで、で、ファミリーとして育っていく。それをちゃんとやっていたら、家族で助け合うっていうのが当たり前な文化が出来上がってますよね。ね、そのコンテクストの中で、ああ、この子は中学受験した方がいい子だと。いろんな事情で。ね、だとして、パパもさ、この勉強してるんだけどさ、ママもこういう勉強してるんだよね。よかったら君も中学受験頑張ってみるって言ったら、やんなきゃいけないなんて思わないで、サクサクやるんじゃないですか。
そうですね。
だから、文化っていうものは、0歳の時からお家の文化をですね、作っていく必要があるから、それをお母さんに任せるのではなく、一緒に作っていく。で、特にお父さんにしかできないこといっぱいあります。最近すごくこう、お子さんに丁寧に対応してらっしゃるお父さんたち増えててですね、子供大好きってお父さんも増えてて、私すごくいいな、素敵だなと思うんですけれども、そういうお父さんたちにぜひお願いしたい。
おお、なんでしょ
子供の、意見に対立意見出してもらって全然 OK だから。
う。
子供に言いなりになるんじゃなくって、ダメなもんはダメだって言ったりとか、あるいは議論して全然構わないから。何を言ってるかっていうと、お父さんやお母さんが何でもニコニコして受け入れてあげて、悪いことしてもね、しょうがないわね、元気がいいだけよね、なんてやっていると、ものの良し悪しのわからない子供に育っていくわけです。
何でもありになっちゃいますもんね。
要するに自分は何をやっても許されるっていう勘違いできることになるんです。で、そうすればその子はどうなるかっていうと、幼稚園とか保育園とか学校に行ってから、そういう集団生活に適応できない子になってしまう下地を作ってしまう。
ああ、そっか、そうですね。
だからお父さんとお母さん、まあ、特にお父さん、議論してもらっていいんです。家でもなんかああだこうだ、ああでもない、こうでもないって言って、なんだったら喧嘩になってもいいです。別に暴力しなければね。どうしてかっていうと、人生ってみんなで同調して、みんなでそうだね、そうだねって進んでいかないからなんですよ。で、人と対立するっていうことは普通あるじゃないですか。で、それをどう乗り越えるかが大事なんであって、人と対立しないように生きるっていうことは、結局自分を出さないってことでしょ？
ああ、そうですね。
そうすると、なんかいつもお父さんもお母さんも子供うるさいなって思ってても、いいわよって、あ、襖に穴開けたのね、元気よかったわなんてやってると、何やってんだよって言っていいんですよ。ちょっと見てごらん、これはって。叱らない子育てってやっていると、どうなっちゃうかな。そういう時議論していいんじゃない？そういうわけで、お母さんってどっちかっていうと子供に同調したいことが多いので、で、子供寄りになる傾向がありますから、だからそこを割っていって、そうかなとか、ちょっとお父さんはそうは思わないよとか、パパは考え方違うんだけどって、やってほしいんです。そこで同調しないで。それがやっぱり中立ってことだと思うんですよね。だから子供の考える力を育てるっていうためには、議論するんです。だから議論っていうことは、みんなが同じ方向を向いたら議論なんないんです。そうだそうだって言って終わっちゃうんですよ。そういうわけで、お父さんたち子供を茶化したり、議論したり、いろいろしながら、子供を鍛えていくっていうことは、とっても大事な仕組みなので、よろしければお願いしたいなと思ってます。
そうですね。あ、でも確かに本当にそうですよね。いろんな、ダメっていうことも分かって、大きくなっていけるんですもんね。
そうなんです。まあ、なんかその辺のことって、昔は我慢させることが大事だとか、いろんなこと言ってきたんですけど、最近あんまりそういうこと言わなくなっちゃってて、でも実際にこういう現場で私たちのような立場で見ていると、何が子供を育てる上で大事かって、やっぱり見えてくるんですよね。で、そういうことに関心のある方は、Facebook で N カフェっていうのを、この概要欄に貼ってますんで、カフェで月に1回、日の本育ちっていうちょっと企画で、日曜日の朝早く8時からやってるんですけど、その番組を見に来てねっていう、そういう告知でもありました。
N カフェ、この番組の概要欄から飛べるようになっている
はい、なって
です
ます。
ね。ああ、ぜひそちらもチェックしていただきたいですね。本当に将来のね、日本がよりちゃんと大丈夫になっていくためには、
そうです。
今の小さい子たち、本当にね、すくすくと健康に、精神的にも健康に育っていただきたいですもんね。
だから、私はやっぱり健康資産というものをご家族がみんな育てていっていただいて、病気にならなければ医療費がかからないので、心配が減ればその分いろいろお金がセーブできるので、無駄な出費を避けるということで、ぜひ小さい頃からお父さんお母さん何が大事かについてまた話し合ってみてくださいというおすすめでした。
本当に本当に必要なことですね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。